おはようございます。私は成長の家本部講師の国分義行です。第3回目の本日は、成長の家総裁、谷口正信先生がお書きくださいました、召喚雑感パート12をテキストに、自然と人間の共存共栄を目指してというテーマでお話しいたします。21世紀となった今日、地球環境問題は、その影響が地球規模の広がりを持つとともに、次世代以降にも及ぶ深刻な問題であることは、昨今の報道などでご存知のことと思います。この問題を解決するため、世界中で様々な対応が検討され、また具体的な対策も実施されています。日本での例を挙げると、環境負荷の少ない製品を購入すると、エコポイントがつくといったことや、環境に配慮した自動車や電気自動車を購入する場合、補助金が出るなどといった政策が実施されています。こうした環境問題を解決するには、国の政策や企業による新しい技術の開発などが不可欠ですが、成長の意では、心の持ち方を説く宗教の果たす役割がとても重要であると考えています。それは環境問題を根本的に解決するために、我々人類に必要とされるものは、大自然の恩恵に感謝し、山も川も草も木も、鉱物もエネルギーも、すべて神の命、仏の命の現れであると拝み、それらと共に生かさせていただくという宗教心が欠かせないからです。成長の絵では、この宗教心に基づく生活の実践こそが、地球環境問題を解決する鍵であると考えるのです。成長の家は昭和5年の立教以来、天地万物に感謝せよ、との教えに基づき、全人類に万物を神の命、仏の命と拝む生き方を広めてきました。成長の家はこの宗教心を広く伝えるとともに、現代的な意味での宗教生活の実践として環境問題に取り組み、あらゆるメディアと活動を通して地球環境保全に貢献し、未来に美しい地球を残そうとしています。さて、こうした運動を推進する中、成長の絵が発行している会員向けの新聞、正紙名新聞の平成22年2月1日号に、成長の絵としては歴史的な意義を持つ記事が掲載されました。成長の絵では平成15年度から、森の中のオフィスの実現を目指す計画を進めてきましたが、そのオフィスの具体的な移転地が決まったという内容です。内容を簡単に説明しますと、自然と人が共生する国際本部建設へとの見出しで、現在東京の原宿にある国際本部を平成24年度までに一部または全部を山梨県北杜市大泉町石堂という森の中へ移転することが発表されました。本日、初めてこの森の中のオフィスの実現を目指す計画について聞かれた方は、なぜ東京の便利な場所にある国際本部をわざわざ不便な田舎の森の中に移転するのだろうと思われるかもしれません。そこで、まず、どういった考え方で森の中のオフィスの構想が始められたのかを説明いたします。平成15年度の成長の家の運動方針には、国際本部は自然環境と調和した業務を遂行するための森の中のオフィスの実現を目指すプロジェクトチームを設置し、理念の具体化に着手すると謳われました。そして平成15年の7月に基本的考え方が決まり、様々な検討が開始されました。この基本的考え方の内容を大まかに申し上げますと、オフィス移転に伴う職員の意識改革をはじめ、オフィスでの業務内容の変化とその目的、オフィス周辺の自然との共存方法、主としてオフィスとなる建物の基本思想、エネルギーの利用形態、職員の業務形態などについて定めた簡単なものです。この基本的考え方の中で、特に重要な考え方は、現代人が現代の生活を営みながら自然環境と調和した 生活を送るというモデル社会を構築するという部分です。これはどういうことかと申しますと、産業革命以降の人類が歩んできた快適さや便利さを追求することを第一とせず、多少の不便があっても自然と共に暮らし、そして自然と共に栄えていくことを目指していく。このことを社会生活の中で具体的に実現させ、今後の人類が進むべき方向のモデルとなるような社会を実現させていくという計画が、森の中のオフィス構想という計画なのです。ここで本日のテキスト76ページから77ページ、日時計主義は実相権限の運動と題した5文章を朗読いたします。谷口学文先生はこのように説かれています。自然と共に伸びるということは、人間、神の子の真理を伝える運動は、自然を破壊しながら行われてはならないという意味です。自然の再生力の範囲内で運動を行い、自然も人間の自覚も共に育てていかねばならないということです。だから自然との共生だけではなく、自然との共振をも目指しています。この運動は何かに逆らって進む運動ではなく、社会の先頭に立って引っ張っていく運動です。全地球的な要請である温暖化抑制のための当然の義務であり、また人間は自然の一部であるという生物学的な真理にも基づいています。このような生き方が私たちの日常生活において現実に行われない限り、人類に未来はないと言わねばなりません。朗読を終わります。このように森の中のオフィスの実現を目指す計画とは、単にオフィスを自然の中へ移転させるだけのものではなく、人間、神の子の真理を深く自覚し、全人類に対して、今後のあるべき姿を具体的なモデルを持って示し、全人類をリードする活動を展開するということなのです。地球環境問題が叫ばれる今日、何も生み出さないと認識されてきた自然が、実は様々な恩恵を我々に与えてくれていて、そのままで価値があり、人間が欲望のままに自然を破壊して自然から奪う生き方をしてきた。その生き方を今こそ変えなければならないということを自然が教えてくれているのだと思います。ここで本日のテキストの250ページから251ページ、自然と人間と題した5文章を紹介します。谷口学文先生はこのようにお説きになっています。朗読いたします。文化的生活とは、電気、ガス、上下水道、通信、交通、運搬手段が供給されることで、都会の生活を一部にしろ持ち込むこととほぼ同義だ。つまり、便利で快適な生活なことだろう。それを望むことと自然環境を維持していくことは基本的には両立しない。ということは、自然環境をある程度維持しようとすれば、不便さと不快さをある程度容認しなければならない。これも当たり前といえば当たり前の話だ。しかし上の論の立て方の中には含まれていない重要な要素がある。その一つは自然が与える価値だ。自然そのものの価値と言ってもいいだろう。これがあるから人間は不便でも不快でも、時々は自然との触れ合いを求めて、都会から山や川や海へ移動するのである。ところが問題は、この自然は不便不快だが価値があるという事実が忘れられがちなことだ。別の言い方をすれば、多くの人々は都会生活に親しんでいるうちに、自然の価値は功利的価値ではないということを忘れてしまうのである。そして自然を便利に快適に、つまり功利的に楽しもうとして、あるいは自然を功利的な手段にしようとして結局、自然破壊を招来する。だから我々が功利的でない自然の価値をしっかりと認めることが今後重要になってくるだろう。朗読を終わります。このように森の中のオフィスの実現が自然と共に伸びる生き方を後世に伝えていくという大きな社会的意義を持っていることがお分かりいただけると思います。さて本日の放送の最後に、 成長の家白鳩会総裁谷口淳子先生のご文章を紹介させていただきます。それは先生が作成されているブログ恵みな日々の2010年2月28日に掲載された森の中へ行くというご文章です。森の中のオフィスの意義を大変わかりやすくお示しいただいておりますので、その一部を朗読いたします。地球温暖化が言われているけれど、それは本当はどういうことなのか、その解決のためには何ができるのか、そのようなことをいろいろな本を読み、自分で考えることによって、初めてその意味と自分たちが何をすればよいのか、ということが心から納得できるようになりました。そしてまた分かったことは、都会生活を捨てて森に行くということは自分の欲望を捨てるということでもあるということでした。都会の生活は便利で、欲しいものは何でも手に入れることができます。けれどもそのような生活が人間の欲望を限りなく駆り立て、その結果として現代の地球温暖化の問題を引き起こしました。もちろん都会にいても欲望に振り回されず、天地の万物の恩恵に感謝して、樽を知る生活をすることはできます。実際に今でも私たちは日時計主義の実践を通してそのような生活をしています。しかしそれだけでは現代の温暖化を食い止めることは難しい状況です。誰かがどのような生活をすることにより、新しい文明を生み出していけるのかというモデルを作らなくてはなりません。そのような大きな理想を持って私たちは森に行きます。私たちが成長への信仰者であるからできることでもあります。自分の信仰が試される時でもあるわけです。自分のための信仰では森に行くことなどできないでしょう。神の御心にかなう生き方は何かを自分自身に問いかけ、肉体人間の欲望を捨てるという難しいことではありますが、その決意を成長の家の本部の人たちはしていることと思います。モデル社会を構築することにより、やがて本当は自分たちが望んでいた生活がここにあったのだとわかるようになるのではないかと思っています。朗読を終わります。以上で本日の放送を終了させていただきます。ありがとうございました。